祝福というと、お金持ちになったとか子供が増えたとか、そういう何か人が見て羨むようなものが増えた、お金が増えた、そういうことを祝福だと、思う方がおります。確かにそれはある面正しいんですけども、しかし真の祝福というのは物によりけりではないんですよ。皆さんに全てのものを提供し、皆さんの全ての病を癒し、皆さんの全ての罪を許すお方、そのお方と共に歩んでいるかどうか、それが祝福です。先週のメッセージでは神さんがアブラムに現れた時、神さんアブラムにこういうふうに言いました。アブラムよ、恐れるな。私があなたの盾であり、あなたの極めて優れた報いであると。アブラムにとっての最も素晴らしい祝福はですね、主ご自身です。この主ご自身を外した富、主を外した物持ちというのは、それは呪いでしかないんですね。午前中の礼拝では、その祝福と呪いの切り分けをきっちり示すために、そのロトという事例と、またアブラム、あるいはエリメレクという事例と、それに対するルツという事例を見ましたけども、ここにいる皆さんは午前中の礼拝を聞いておりますので、午後の礼拝はこのロトについて、もうちょっと詳しく見ていきたいと思います。このロトという人物、彼は、もうご存知の通りアブラムの甥です。でアブラムがまだユーフラテス川沿いに故郷にいた時、このアブラムに全能なる神が現れて、あなたの父の家を出なさい、で私が示す土地に行きなさい、で私はあなたを大いなる国民としよう、あなたの名を祝福としようと、神様の召しがアブラムに与えられました。でその時アブラムはそこをもう75年も住み慣れた自分の故郷を離れて、神様が示す地カナンの方へと目指して進んでいったんですけども、その時ロトも一緒についていきました。アブラムにとってはこのロトは唯一の、ね、肉親、いとこ、血のある程度つながっている、家族みたいなものですね。でそしてロトとアブラム、この二人はカナンの方へと向かい、そしてだんだんだんだん祝福されていきました。持ち物が増えてきました。アブラムには、子供はいなかったんですけども、で持ち物が増えていき、ロトはね、ちょうどアブラムが故郷を出ていったぐらいの時に、娘さん、まだ幼い娘さんが二人その時おりました。でそれでアブラムとロトがある時エジプトの方へ下っていきました。エジプトの方に行くと、そこではアブラムは最初の試練ですね、そのエジプトの王を恐れて、それで妻をこれは妹ですと言ってしまって、そしてその妹が連れて行かれて、その見返りとして多くの富を得ました。アブラムは確かに物持ちになりました。しかし妻がパロに連れて行かれて、パロの多くある妻のうちの一人として妾にとして連れて行かれてしまったんですね。しかし神様はそのアブラムをしっかりと守ってくださり、一方的な神様の道からによってこの妻をアブラムの元へ戻してくださり、エジプトに災いが下されて、そしてこのエジプトを追い出される形で出ていくことになりました。今皆さん出エジプト記を学んでますけども、ちょうどそれと似たような状況ですね。で多くの富を 携えてエジプトから出て行き、そして再びネゲブの方へと戻っていったんですけども、それが創世記の13章の場面ですね。創世記の13章の一節からちょっと読んでいきます。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。で、エジプトの地で災いを受けて、そしてそこでの、サラを不信仰のゆえに、パロの方へと手放してしまった。でそれで神様がそこから救い出してくださって、そしてアブラムたちはエジプトを出て多くの富と一緒にこの最初に彼が祭壇を築いた場所へと戻りました。そこで主の御名によって祈った。初心に帰ったわけですね。最初の信仰に戻ったわけです。でところがですね、その地方で物あまりにも物持ちであったがゆえに、その住む場所が十分ではなかったんですね。エジプトから携えきた富、それは一見すれば祝福です。しかしその中にですね、世の富の中には苦々しさもまた混じってるんです。この富の多くの富のゆえにロトとアブラムは別れることになってしまいましたし、またそのエジプトの奴隷の中にハガルという女奴隷がいて、そのハガルによってこのアブラハム一家はとてつもない苦しみの中に取らされることになります。でここにおいてはですね、またちょっと続きを読んでいきますと、6節以降、その地は彼らが一緒に住むのに不十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。物が増えるにつれ、力が増すにつれて争い事が起こるようになりました。でそれでアブラムはロトに言いました。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。最初アブラムはですね、私とあなたの間に、私の牧者とあなたの牧者の間に争いがないようにしてくれ、私たちは親類同士なのだからと言いました。でその次にですね、全地はあなたの前にあるではないか、私から別れてくれないか、もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こうと申し出てくるんですね。本当はアブラムとしては離れたこのロトと離れたくなかったはずなんです。どうか争いがないようにしてくれと最初に言ったんですね。でもこのロトも、一国の城主というか物持ち、ある程度の力を持つようになり、多くの持ち物のオーナーとなっているわけです。もしこのままですね、アブラムのところに争いもないようにとどまりたいのであれば、その道は一つ、ロト自身がですね、アブラムに自分の、財産とか全てアブラムがオーナーになっていただけばいいわけですね。そうすれば、もう共存して、そしてロトもそのままずっとアブラムから来る祝福をいただくことができるはずだったんですけども、しかし物持ちになってしまうと何か芽生えてしまうんですね。私はこの頃手放したくない、私はこのオーナーでいたいと、一国の、 国ではないんですけども、まあ、小さくともこの群れの所有者トップになり続けていたいというのが芽生えてくると、それを手放すという考えがないんですね。むしろ喧嘩別れという形で別れるというこの道を選んでしまいます。アブラムとしてはもう父の家を離れて、ロトとしても父の家を離れてきた。お互い離れたくはないはずだったんですが、しかしアブラムはどうしてもその所有権を主張したいのであれば、全地はあなたの前に広がっている、あなたが右に行けば左に行こうと、そういうふうに持ちかけたんではないでしょうかね。このようにですね、オーナー意識、私の好きなようにこの群れを取り仕切りたい、私の意見を通らせたいと、そういうふうに主張している群れの中においてはですね、争いは絶えません。そのオーナー意識を取り下ろして、群れの中の主であるイエス様に、その自分のもの、財産、自分の主義主張を明け渡すかどうか、それともたもとを分かって出ていくか。ロトはたもとを分かって出ていくことにしました。そしてですね、選択の自由が与えられております。アブラムは、全地はあなたの前にあるではないか、どうか、右に行けば私は左に行こう、そういうふうに言うんですね。本当はアブラムの方が年長者です。ですからアブラムの方がお前はあっちに行け、こっちに行け、指示ができたはずなんですが、でもアブラムは自由にさせたんですね。全地はあなたの前に広がっている、あなたが右に行けば私は左に行こう、そういうふうに言うんです。ロトはどうしたか。ロトは目を上げて、ね、十節にロトが目を使ったんですね。目を上げてヨルダンの低地全体を見ますと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はトアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた、ね、目で見たら、あのソドムは主の園のようだと見えたんですね。また彼らがかつていたあのエジプトのナイル川の肥沃の土地のように見えた。目を上げてみると、そういうふうにですね、祝福のあたかも主の園であるかのようにソドムを見たんですよ。でそこでロトは全財産を携えて、その現地ソドムの方へと移動して、そうして互いに別れていきました。でこの頃ですね、ロトは、ソドムの中に住みませんでした。ソドムの土地は、横島な者たちで満ちていたのは分かっていたんですね。まあ、ちょっとばかり横島な者たちがいたとしても、その近くに住んでればいいよね、彼らに混じりはしないでしょうと。で、まあ、とにかくその富、その肥沃さ、その土地の豊かさを見て、ロトはそちらに移動していったんです。12節と13節、アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くまで手幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。この時ロトはソドムの近くまで手幕を張った。このソドムの町に入んなかったんですね。やっぱある程度のその一線を引くその心はあったんでしょう、当初は。ところがですね、この14章の12節の方を見てください。創世記14章12節、ここは戦争が起こって、そしてこのソドムの町が攻められて奪われてしまう場面ですが、12節、彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいた、ね、この時点ロトはソドムの中に住んでいるんですよ。でソドムの中に住んでいたがゆえに、ソドムの財産もろとも、ケドメラオメル 他4人の王たちによって、戦争によ巻き込まれ、財産とかみんな持ち物を奪われていってしまった。そこをアブラムがですね、信仰の勇気を奮い立たせて、この甥のロトを救い出すために、たった318人を引き連れて、この4人の王たち、あのユーフラテス川沿いから、もう国々を荒らして、分取って略奪して、そうして勢いづいたあの王たちに戦いを仕掛けて、そして勝利したんですよ。この甥のロトのゆえです。それほどまでアブラムはこのロトのことを気にかけていたんですね。そしてロト自身も救い出し、またその家族も救い出しました。あのソドムの中にいたロトでしたけれども、まあ、ある程度の損失あったと思います。ロト、何せそれまで住んでいたところから、ね、この4人の王たちに好き放題奪われて蹂躙されたわけですから、ロトはこの時懲りてアブラムの元へ、アブラムと一緒に暮らしたかというと、そうではなかったんです。とどまったんです、ソドムに。この後ですね、ロトが現れるのは、19章の方ですね。この19章の方ではもう、アブラムが99歳、もういよいよ来年になったら子供が生まれるということをアブラムとサラに伝えた、もうこの時にアブラハムという名前になっています。アブラハムとサラに伝えたその足で、3人の見つかりがですね、このソドムの町、この町の邪悪な叫びが天まで届いている、果たしてその通りかどうかを見に行くということをアブラムに伝えて、そしてアブラムはやはりあのロトのゆえに取りなしたんです。アブラムはこのソドムやゴモラの町に義人がたとえ50人いるとしても、あなたは滅ぼされますか、主の使い、いや滅ぼさない、では45人だったらどうですか、それも滅ぼさない、では40人はどうですかと、でどんどんどんどんですね交渉していって、最後にアブラムが、では10人の義人がいたら滅ぼせしますか、主はいや、その10人正しい者の10人のようにその町は滅ぼすまいと言われました。結果的にこのソドムとゴモラが滅びます。10人もいなかったんです。ロトはその時ですね、この町に住んでおりました。ソドムの門のところに座っていた。門のところに座っているということは、その町のある程度の有力者になっていたということです。長老的な立場にまで、まあ、このソドムの町に住んだだけでなく、そのソドムの町である程度のなんか評価されるぐらいの成果を上げていたんでしょうかね。ロトはすっかりソドムに染まってしまいました。この時娘たちはちょうど年頃の、結婚の年頃に成長しておりました。そして、ロトがこの門のところに座っていると、その見つかりたちが、2人の見つかりですね、1人はの見つかりは実は主だったんですけども、でその2人の見つかりがこのロトと出会った時、ロトはしきりに家の中に、どうかこのしもべの家に立ち寄ってお泊まりくださいと言います。ロトは精一杯の義人だったんですね。確かにロトはこのソドムの町のあれやこれを見て心を痛めている義人だと新約聖書の方に書かれております。で彼がその義を精一杯振り絞っている、その義にこの見つかりたちが応えて、このロトとその家族を救おうとされたんです。このロトの住んでいるこのソドムの町、この夜ですね、本当に信じられないことに、その2人の男がこのロトの家に入っていったということで、その男と い関係を持ちたいと願っ、町中の男どもがですね、その家を取り囲んで、おい、その二人の男を差し出せと。そこでロートはですね、信じられない交渉をするんですよ。19章の8節ですね、あ、7節から、そして言った、兄弟たちよ、ソドモの住人に兄弟たちよ、兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください、お願いですから。私にはまだ男を知らない2人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。で、自分の愛する長年育ててきた二人の娘を差し出して、で、好きなようにしてください。で、その代わりにうちに泊まったこの二人の客人には手を出さないでください。ちょっと信じがたいことを申しているんですけども、人間というのはですね、町に染まればその町に染まるものです。町が狂気の町であったらその狂気に染まってしまうものです。一般人、常識人からすればこのロトの申し出は狂気の沙汰ですけども、しかしロトはこの狂気の沙汰が日常的常識にまでなってしまうほどに染まっていてしまったんですね。今皆さん日本という国に住んでおります。ロトは自分の愛する娘を犠牲にして対面を保とうとしましたけれども、日本人も、まあ、このソドムに似たようなところがあります。対面を保つために家族を犠牲にする。日本人は会社を第一として家庭を第二に考える。社会の底面を第一にして娘とか息子とか妻とか親とか、そちらの方を差し出して犠牲にして、そういうところありますね。外国からすればそれは狂気の沙汰に見えるんですが、しかし狂気の国の中にいれば狂気の沙汰が常識になってしまうようなものです。ロトはソドモの中にいたらここまで落ちぶれてしまったんですね。でもそれでも精一杯の義を振り絞ってこの二人の使いをもてなしたつもりでした。結局ですね、もうこの出来事によってこの二人の見つかりはもうこの町は救いようがないということを見たんでしょうね。いよいよこれが最後の晩になります。そして見つかりはロトに打ち明けます。私はこの町を滅ぼしに来た。で、他にあなたの身内がここにいれば全速力でこの町から連れ出して逃げ出しなさいと。でもロトはですね、この町を出ていくということを朝まで、ね、惜しんだんですね。14節、12節から読んでいきましょうか。二人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにいますか？あなたの婿やあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。夜が明ける頃、見つかりたちはロトを促していった。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。 するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。主がですね、この町を滅ぼすものだと打ち明けたのは 夜でした。あのロトの住人に目つぶしを食らわせたすぐ後に言った言葉ですから、まだ夜になったばかりの頃に打ち明けたはずです。しかしこの夜が明ける頃までこのロトはずっとためらっていたわけですね。この町、今まで築き上げてきた財産、築き上げてきた地位、また長年暮らして馴染んできた町、このようにですね、滅ぼされるべきところに最初はちょっとした気持ちだったかもしれません。まあ、あのソドムの町の住人、ちょっと悪いって噂は聞いてるけど、でもその中に入らなければいいよねって、最初 は中に入らず近くで天幕を張っていたんですが、しかし後にはその町の中に住み、戦争が起こってひどい目にあったんですけど、それでもなおソドムの町をにとどまり続け、そしていよいよこの主へのこのソドムという町の叫びが天に高く昇った時に至るまで、ロトはこの町に愛着が湧いてしまったんですね。娘たちを、嫁がせた婿たちがいたと、14節に書いてありますけれども、もうここまで来るとですね、ここまで邪悪な町に密着してしまうと、もはや手の施しようがありません。もうその時はですね、見限って逃げるしかないんですよ。もうその邪悪なことに婚姻関係まで結んでしまった、もうそういう人たちとはもうその晩手を切って自分たちの身を命を救うために全速力で逃げるしかなくなってしまうまでになるんです。一体なんでこんな悲劇とも思えるようなことが起こったか、それは最初のステップでソドムを選んでしまったからです。主の祝福のもとにとどまることをせず、ちょっとぐらい主に背いてるような人たちかもしれないけど、でもあそこの肥沃な土地が欲しい、あそこの潤い、あの主の園みたいじゃないかと、ね、そこまで目を使って見て、そして動いてしまった。その最初のステップ、そこを抑えることができなかったから、最終的にこのようなことになってしまいます。ロトと2人の娘、また妻は町から逃げ出しました。走り出しました。ちょうど太陽が昇るぐらいの時、彼らがある程度逃げたところで天から炎が下ってきて、このソドムの町を滅ぼしました。ところが、この26節の方、23節から読みしましょうか。太陽が地上に昇った頃、ロトはツォアルに着いた。その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。ここでですね、ロトの妻は、ロトの後ろにいました。で、彼は振り返ったと書いてあるんですけども、ここの振り返ったという言葉は英語の聖書ではスキャンした、ね、スキャナーって機械ありますね。じっくりと舐め回すようにその画像をスキャンして、そして焼き付ける。ロトの妻は後ろを振り返ったばかりでなく、じっとそのソドムの町の滅んでいく成り行きをじっと見て、そうして主の滅びが彼 彼女にも追い迫って追いついてしまったわけですね。世のもの、世の富、世の物質的な満たし、主をですね、ないがしろにして、それを見入ってしまうと、このように滅びに入ってしまうんです。私たちはこのロトのようになってはいけません。ロトは確かに命を救い出しました。でも本当に気の身気のまま逃げ出して、そして二人の娘も、またロト自身もその身は救ったんですけども、で結局ですね、ロトとこの二人の娘はこのホラーの中に住むようになって、でそれで、世の習わしのように、男たちが通っていきませんので、この二人の娘たちはこの父親によって子供を設けることになりました。でその、姉の方はその子をモアブと名付けました。モアブ、これは父よりという意味です。また妹の方がもうまた子供を産んで、それはベンアミと名付けました。ベンアミ、それは私の肉親の子という意味で、この男の子がその後のアモン人の先祖になります。モアブ、モアブ人、モアブ民族というのは、ですから言葉通りだと父より民族、父親によって子供を産みましたよ民族っていう意味ですね。恥ずかしいですね。アモン人も私の肉親の子民族っていう意味です。これもまた恥ずかしいです。ロトが生み出したのは本当にそういう恥ずかしい結果でした。対してアブラハムはどうでしたかね。対してルツはどうでしたかね。ルツはナオミに、あなたは私から離れていきなさいと言われました。その面ではアブラムと一緒ですね。アブラムとロトと一緒です。アブラムからロトは私から離れていきなさい言われました。ロトは離れてきました。ルツは、いえ、あなたを離しません、あなたの神は私の神です、離しませんでした。結果ロトはこの恥ずかしい子孫を残しました。ルツはダビデを、王族の家系を生み出していきました。大きな違いですね。私たちはルツのように自分を下ろして、そして神の民を選ぶべきなんです。神の民がですね、自分のうちで不都合になってきたとき、その場合は自分の中の自我を下ろすべきなんです。そして神の民を選んで、私、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民と信仰告白するべきなんです。結果ルツはどうなったか。お金持ちの素敵な男性と結婚しましたね。またその子孫からエッサイが生まれ、エッサイからダビデが生まれ、ダビデからキリストが生まれていきました。アブラハムもそうですね。アブラハムはこのソドムの汚れた富はあなたのものですと持ちかけられたとき、それを拒否しましたね。いいえ、あなたの富は靴ひも一本たりとも私はいただきませんと、まだアブラムだった頃はそういうふうに言いました。メルキゼデクからのですね、パンとブドウ酒をいただいて、そして祝福をいただきました。さあ皆さんもですね、このアブラムのように二人の王が訪ねてくる時が人生の中であるかもしれません。いや、それは日々のことかもしれません。二つの王、すなわち神とサタン、天の王と その世の王、その二人が皆さんを訪ねてきます。世の王は皆さんに富を提供しようとしますけれども、天の父なる万軍の主神は皆さんにパンとブドウ酒を持ってきます。パンとブドウ酒、それはイエス様の流された血をとイエス様の裂かれた体です。これを皆さんは受け取るべきです。イエス様の裂かれた体、それは皆さんのにとっての贖いの衣、それは皆さんの身代わりになって犠牲となってイエス様自ら捧げてくださった尊い身体です。イエス様流された血は、それは皆さんの罪から、滅びから、死から洗い清める尊い血です。そしてその血はアベルの血よりもはるかに優れたことを語りかける注ぎかけの血です。何を語りかけるか、それは神様に対しては皆さんの弁護を語りかけます。そしてサタンに対してはお前は罪に定められたと罪定めを語りかけます。イエス様の血をとイエス様を裂かれた体、これこそ皆さんが受けるべきです。世の富、ソドムの王の富になってほったらかしてください。皆さんはそうしたものではなく、このアブラムが受け取ったように、またルツが選択したように、この全能なる神主を選択してください。そうすればその後皆さんもですね、イエス様を皆さんのうちに新しい命として生まれさせることになります。イエス様を信じている皆さんはのうちにはイエス様が住んでおられます。イエス様が宿っておられます。どうかその皆さんのうちにいます主を大事にしてください。イエス様を悲しませることのないように歩んでください。どうかこの世の王と天の王が皆さんを訪れた時は、天の王の方を選び、この世の王すなわちサタンを退けて、そして祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、まことのメルキゼデクであるイエス様、私たちはあなたからパンとブドウ酒をいただきたいと思います。世の王が富を差し出して、これはあなたのものですと来たとしても、それを突っぱねることができますように、それを受けるとき、それは後に苦々しさとなり分裂の元となり、また家の中に不純なものを招く元となります。どうかしよう、あなたにあって純粋なパン種の入っていないパンとして私が清く保ち続けることができますように、この教会が、この交わりが、またこれを聞く全ての生徒たちのその交わりが清められた交わりとなり続けますように、そしてあなたからパンとブドウ酒をいただき、いつもあなたの裂かれた身体を覚え、いつもあなたの流された尊い血を覚えてそれらをいただき、そしてあなたと共なる歩みを末永く歩み、後には栄光の家系と加えられ、天においてはアブラハムの食卓、そこにはアブラハムもおり、ルツもおり、ダビデもおり、キリストがおられる、その食卓に連なることができますように、どうかここにいる生徒たち、これを聞く全ての生徒たちをあなたが守り祝福してください。しっかりとあなたの道に歩む私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。